皆さん、こんにちは。装林社中のメンバーがお送りする社中ラジです。この番組は装林社中のメンバーが日本全国で自然の中で体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は第35回。お届けするパーソナリティは、オムの部屋の運営メンバーの木原です。ゲストにお迎えするのは、一般社団法人ソル。代表理事の中山千春さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけども。
はい。
はい。僕、先日、ね、森の内の全国交流フォーラムでお会いして、
はい、初めて。
そうそう。でも、パッと会った時に、障害児向けのいろんな取り組みもされてるっていうことを聞いて、あ、これはなんかすごくつながるとこがあるぞっていうことで、ぜひちょっと詳しくお聞きしたいということで、今回もゲストにお招きさせていただきました。はい。な
よ
の
ろ
で
し
ちょっ
くお
と
願
まだ
いし
全
ま
貌が
す。
分かってるようで、分かってないので、そう、今日聞きながらなんか深掘りしてきたらと思ってて、実際こう、ソルってどんな活動してるのかとかって、なんか、どういうふうに紹介できますか、なんか。
そうですね。ソルがあるところは、熊本県
うん。
の、阿蘇高森って言って、九州のおへそなんですけど、うちは、本当に世界最大のカルデラの中で、山が噴火してる中で、いろいろやってま
おお、
す。
なるほど。具体的にどんな取り組みされてるんですか？
ですね。事業としたら、0歳から高齢者まで、障害あるなしに関わらず、ここにいる人たちと支え合う場作りということでやってるんですけど、03とかなら、親子の集い場ひなたぼっこ。で、3から6とかは、森の幼稚園と障害児通所事業所を組み合わせてインクルーシブ教育でやり、で、小学生以上も、障害児通所事業所、アトリエモモと、自然体験とかを中心に造形とやりながら、療育もするんですけど、なんじゃもんじゃ自然体験教室っていうのも別途あって、そこでまたインクルーシブでやったり。
なるほど。
学校行きづらい子たちがいたら、フレデリックって言って、親と子の小学生以上の居場所があるんですけど、ここはしっかり学校と連携して、子供たちのことを一緒に考えていってます。でも、うちの特徴というか、みんなに、えって言われるのが、ラクベルっていうコミュニティ事業もしてるんですけど、
はい。
ここ に、
す
す
ご
い
い。
ません。
いえいえ、一個ある。
ジム。じいちゃん
ジ
ばあ
ム。
ちゃんのジムまでやってます。
そのジムか。ああ、なるほ
そう。
ど。
体動かすジム。そ
すごい。
う。
幅広い。
やっぱ私、作業療法士なんで、そ
そうです
う。
よね。そう、その紹
そう
介し
そ
ないといけなかった。
う。やっぱ作業療法って自分らしく、生きるためのお手伝いをするんですけど、暮らしの技を治療手段として、障害ある人にやるんですけど、私はもう本当、障害あるとかないとか関係ないっていうのがベースなので、じいちゃんばあちゃんも家でピンピンコロリ行くためには
なるほど。
しっかり運動してくれということで、コミュニティジムとしてもやってます。
なるほど。
はい。
いや、なんか本当にいろいろやっていて、ね、ぜひホームページ見ていただくと、なんかその幅の広さがよく分かって、なかなか捉えきれないなって感じはあるん
そう
です
で
け
す
ど、
ね。
そう。で、今日ちょっと主に聞きたいのは、なんか今聞きながら、思い浮かんできたのが2つあって、まずそもそも千春さんがなんでこう、作業療法士なのにって言い方ですけど、なんかそういう今の取り組みに至ったのかっていうところと、もう一つは、主になんかその子供たちとか、その野外のところでなんかね、やり始めて、ね、実際どうなのかみたいなエピソードがあればぜひ聞きたいなっていうのがあって。まず一つ目のなんかなんでね、今に至ってるかっていうところをぜひお聞きしたいなと思いました。
じゃあ、20年ぐらい前に遡っていいですかね。
あ、そんなに、はい。じゃあ20年ぐらいかかるのかな、このコースキャスト。はい。
20年ぐらい前に、
はい。
もっと前か、25、6年前に私、精神科の作業療法士として、
なるほど。
福岡の精神科の病院で働き始めて、
最初は病院からスタートとかですね。
そうなんですよ。でも、本当はね、子供の、 精神科のクリニックで働きたかったんですけど、大学の先生に、子供を見るんだったら、その子が大人になった時、どんな、病態とかね、病理だったりとか、生活とかっていうのをしっかり見た上で子供に行くとすごくいいっていう話を聞いた時に、面白そうだなと思って、私本当になんか、脳性麻痺の子供たちと関わってる経験から子供の心っていうのがすごく気になって、じゃあ、まずは精神科にっていうところで、精神科のドアを叩いて、もう仕事めっちゃ面白かったんですよ。もう本当に休みの日も、勉強会行って、もう、作業療法私定職だと思って仕事してるので、で、やってたんですけど、本当急性期の人から、高齢者までいる精神科だったんですけど、カルテ見ると、カルテ見たり、カルテにも書いてないんですけど、本当3分の2ぐらいが、発達障害を持って、小さい時はね、持ってた人たちが、やっぱ二次障害で精神疾患を抱えて、
なる
入
ほ
院す
ど。
るっていう人たちが、多くて、で、これはどういうことだって、その時本当に疑問でしかなかった。そしたら、自分が、結婚、妊娠、出産を経て、子育てすごい大変だったんですよね。で、大変で、患者さんたちの精神疾患予防がやりたいなとか、漠然と思ってたんですけど、その大変さから、より親子っていうもの、親子の愛着形成っていうのが、本当、すごく大事で、ここを育てることで精神疾患予防にならないかなって思って、
な
そ
る
の
ほど。
時に、いつか、地域で、発達障害を持たれた子たちの、療育の施設を立ち上げて、本当に地域で作業療法実践の場をやりたいって思ったのが、20年前です。
じゃあその20年前のその願いっていうかが、今形になって
そうで
実
す
際にやられて
ね。
るっていうところですね。おお、なるほど。で、実際、こう、やり始めて、なんかね、森の幼稚園とかそういうね、野外でのね、写真も見るとすごいそういう写真多くて、なんかこう、なんでその外でそういうことをやってるのかなっていうのは、なんかどういったところからですかね、その。
そうですね。私自身実は大分県日田市の生まれ育ちで、本当目の前が川で、もう夏になったら川でずっと遊び、秋とか冬は友達と森に行きっていう田んぼで遊びとか、そういう暮らしをしていて、で、自分が仕事をね、福岡の街中で始めても、ちょっと疲れたら、やっぱ阿蘇とかにドライブに行ったり、森に行ったりって、自分にとって自然と共にいるってことは、自然だったけど、自分を取り戻してくれる大事な場所だったんですよね。そんで、やっぱり我が子が生まれてっていうのは本当に大きいんですけど、我が子が生まれて、私はこの子に、親として何ができるかなって思った時に、自分はやっぱ環境を与えることしかできないかもしれないって思った時に、やっぱり自分が育ってよかったのって、やっぱ自然がたくさんあるとこだから、子育て、自然のたくさんある環境に行こうって思ったのが、一番の大きなきっかけです。
なるほど。なんかそれで実際に、もう、そのソル立ち上げて何年目になるんですか、今。
今ね、8年目です。
おお。なんかその8年の中で、なんかこう印象的な、こう出来事とかエピソードってなんか、思い浮かぶのってあり
そう
ま
です す
か？
ね。本当、毎日ありすぎて。そうか。本当、だから、やがて自然体験、子供にとって必要なのって、もう、障害あるとかないとか関係なくて、全部必要なものは同じだと思ってるので、障害児の事業所があっても、野外教育をしよう。で、あと、わらべ歌をしようとか、うちの造形をしようとか、走りになるのをやってたんですけど、 まあ、本当自然の中でいろんな子供たちといることって、まあ、当たり前だけど、自然なことなんだなって、すごく 思う。なんか社会を見ると、いびつだったりとか、誰かが誰かに気を使ったりとか、してる姿とか見るけど、森の中に行くと、みんなそれぞれ自分らしさが出てくるし、まあ一番いいのは、やっぱ発達の特性がある子供たち、まあ、例えば、A 君だとしたら、まあ、A 君は、まあ、部屋の中にいたらね、部屋にいてられなくて、まあ、廊下を走り回ったりとか、先生の話聞けなくて、先生にいろいろ聞きに行きすぎて、黙って座りなさいって言われる感じの子だと思うんですけど、まあ、うちの、まあ、インクルーシブの森の幼稚園に来ると、森の中に行くと怒られる存在ではなくて、誰よりも弓矢を作ったりとか、木登りをするのが上手だったりして、で、まあ、逆にみんなに頼られる存在だったりすること、
なるほど。
だったり、まあ、世の中で言うとこだわりが強いって言われてる子も、まあ、森によく行くと本当に虫の博士だったりして、やっぱみんなに一目置かれる存在っていうのが、あ、本当すごいなと思うし、なんか子供もだけど大人自身も、まあそれぞれの子たちを尊敬することができる心の底からっていうのがやっぱ森でやってるっていうなんか喜びだなって
なるほ
思
ど。
いますね。
いや、でもすごく共感するというか、そうそう、うちもね、同じように、なんか、こう、教室、室内では大変な子たちというか、うち来ると、なんか、ああ、元気良くていいね、みたいな感じに、全
わ
然
か
こう、
る。
環境変わるだけで、で、全然こう、その子の、なんていうか、特性が変わるというか、見え方が変わってくるっていうのがあるので、いや、本当そうですよね、なんか、なるほど。
まあ、でも、あと、なんかやっぱ、社会に出ると大人になって、やっぱ、障害がある人たちとやっぱ、距離が今あるじゃないですか。距離があるし、まあ、変わった人とか、まあどう接していいかわからないとかいうところもあると思うんですけど、それがやっぱ子供の時代に当たり前にいろんな人といるっていうことは、まあ人としてなんか、まあその特性がない子供たちにとってもいろんな人と接する素晴らしい機会だし、どんな風に対応すればいいかっていう一種こう、スキル的なものも身につけられるし、お互いにとっていいことしかないなって思うんですよね。
そうですよ。なんかね、いわゆるこう、インクルーシブとか、今ね、多様性だとかって言ってても、そう、結局、ね、こう、まあ、小学校入ると、普通学級、特別支援学級って分かれて、全然違う環境でね、過ごして、で、大人になって、みたいな。で、大人になってからね、こう、多様性でみんなと一緒になんかしなくちゃいけない。いや、それまで経験ないから、無理でしょ、みたいな。ね、だからね、こう、千葉さんの方でそうやって、ね、インクルーシブっていうか、そのね、分け隔てなくいろんな子が一緒にいて、で、そこでいろんな遊びが展開されるってなんか、まあ、ごく本当は自然なはずだけど、それが、ね、できないっていうか、やっぱりこう、社会側にいろんな問題が、あるなーっていうね、聞いてて思いました。なるほど。あとなんかこう、今後、なんか今取り組んでるところからさらにこんなことやってみたいとか、なんかそういうことってありますか？なんかもう少しここに力入れたいんだとか。
そうですね。うち、事業的に9つあるんですけどね。
すごい。もっともっと増やしたい。あ、そういうこ
あと2つ、夢があって。
ええー、すごい。何ですか？ぜひそれ教えてください。
これ今多分映ってるの学校なんですよ、これ。9。
あ、その、あ、この今、なるほど。あ、この収録してる。へ
旧上式見小学校って言って、まあ100年以上前に建った、木造の学校なんですけど、
なんか素敵な雰囲気ですね、確かに。
そうなんです
学校なん
よ。
だと思って、全然なんか、ちょっとおしゃれな、ね。 古材を使ったカフェっぽい感じで
そう
す
そう、
か？
ちょっとここはね、カフェに、改
ああ、そうです
修、
ね。
ちょこっとしてて、まあ、森の幼稚園のお母さんたちが金曜日ご飯出したりするんですけど、ここに私、この阿蘇の高森に引っ越してきて、今11年なんですよね。で、ここを引っ越してきたときに、なんと図書館がなかった。
おお、なるほど。な
で、
るほど。
まあ、本当、
町
本
に、
当、
市町村に図書館がない。
そう、
市町村
ない
に。
んですよ。多分珍しいと思うんですけど、もう図書館がない場所で図書館を作ろうと思う運動は、まあ今までこの10年やってきたけど、もう数々のことをしたけど、なかなか難しかったんですよね。まあそんなこんなで、この、校舎、まあ話せば長くなるので、ちょっと一言でまとめると、今年度からうちが指定管理が受けていて、
もう廃校になって、まあちょっと使い道どうしようかみたいな感じ。
廃校になって20年経ってい
あ、もうそん
て、
な経ってんですね。
そう。で、その20年間は、まあ今70後半のかっこいいおじちゃんとおばちゃんたちが NP を作って、なんとか、維持してたんですよね。で、まあ、また引き継ぎっていうかね、次の世代でって私たち、それが、まあ今、指定管理受け、で、もうすぐ町から譲渡されることになって、なので、ここを図書館に、私設図書館にしようと。
すごい。
思ってます。
それが一つ目。
そう、一
残り
つ
二つ
目。
の。
やっぱり子供たちにね、やっぱ阿蘇で育つ子供たちに、やっぱ文化、本という文化とか、作りたいし、やっぱ本がある場所って本当コミュニティの場。誰にも出会わなくても本の中での人と出会って、まあそこで、自分がゆっくりできるって、すごいいいコミュニティの場だと思うから、その図書館のそういう機能を、活かしたいっていうのと、あと、この数年前からやっぱり森の幼稚園やってたら、蜂に刺されたりとかね、いろいろあると思うんですね、安全管理上ね。で、今まで近所のおじちゃんに借りてた森でやってたんですけど、だんだん、ああ、自分たちの森あったら、もうちょっと管理できるのになっていう発想から始まり、もう今は、ちょうど近場の森がいろいろあって借りれることになったので、そこにこの図書館と森をつないで、森の図書館みたいなのとか、お散歩する道とか作って、またこの地域の人たちが、まあ森で元気になったりとか、あとは熊本市内の人たちが、もうなんか阿蘇に来たらなんかご飯食べて、ちょっと観光ドライブして帰るじゃなくて、やっぱ森で親も子も過ごすことで、まあ、やっぱ、まあ元気にもなれるけど、まあ森のありがたさとか、自分たちだけで生きているんじゃないと生かされているとかいう気持ちとかを、やっぱ親子共に、感じてほしい。まあ、そしたら、その子たちが大きくなった時に、もう森を潰そうとか、思わずに、なんか、これからの森林保全、まあ、海のことも含めて、できるんじゃないかなと思って、
なる
本と
ほど。
森、です。
おお、すごい。具体的な、ね、場作りというかね、本当にそういうハードを持って何かやるっていう感じですね。す
欲
ご
張り
い
で
な。
す。
でもなんか、でも最初の話を聞いてると、なんか全て繋がってる。で、いろんな事業やってるけど、千葉さんの中にはちゃんとなんか、ね、全てがこう、まあ見え方はね、9つあってプラスあと2個、11個になるけど、バラ
そう
バラじゃ
なん
な
で
く
すよ。
てね、全部が繋がってるんだろうなっていうふうに、とても感じていました。なんか、いや、いつかちょっと森、ね、そこの、ね、学校もちょっと行ってみたいなと思いながら。
来てください。馬いいなって思ってるので。
ああ、ぜひ、そうですよね。うまかったらいいですよ、その森で。
ね
いや、もうちょっとだいぶ時間、実は長く
あ、
なっ
そう
て
で
し
す
まっ
ね。すいま
て、
せん。
そう、本当はもっと、いえいえいえ、聞きたかったんですけども。 じゃあちょっと最後に僕の感想と、
はい。
千原さんからも最後一言、ぜひお話しいただいて、終わりにしたいと思うんですけど、いいですか？
はい。
はい。僕からまず。
は
なん
い。
か最初にそうね、子供生まれた時に、なんか環境を与えだけしかできないなって話をされてて、いや、なんかまさにそう、本当そうだよねっていうか、人ができることってすごくちっちゃくって、うん、なんか僕なんかも自然とか馬と一緒にやってると、そのなんか偉大さというか、その彼ら、そのまあ、自然も含めて馬とかが持ってる力って大きくて、そこになんか頼りながらというか、そこの力を借りながらやるってすごく、うん、大事だなっていうふうに思いながら聞いておりました。はい。とてもいいお話聞けてありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひ
本当、
話して
私
み
た
てどうで
ち、
した？
では
い。
も、今の話聞いて私も、なんか、すべて借り物ですね。本当。
おー、
なん
なるほ
か、自
ど。
分も、森も、ね、自然も、何もかも、借り物だと思って、生きていくことが大事だなって、思いました、今聞いて。
なるほど。ありがとうございます。ね、本当はもうちょっとね、作業療法士、ね、OT と
う
してどういうふうに
んうんうん。
ね、その体験活動を見てるかとかっていう、本当は突っ込んだ話聞きたいんですけど、今回ちょっと時間がないので、そっちはね、僕のそのポッドキャストの方で、はい、話していただこうと思いますので、もし
ぜひ
興味あ
ぜ
る方
ひ。
はこの後聞いていただければと思
はい。
います。はい、ということで、本日もお聞きいただきありがとうございました。
ありが
自
とうござ
然
いまし
体験
た。
活動についてもっと学びたい、一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、双輪社中で運営するオンラインサロン、桃の部屋へぜひご参加ください。詳細は双輪社中のホームページからチェックしてください。お待ちしてます。次回の社中ラジは、12月8日の月曜日に更新となります。はい、ということで、中山千春さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。